こんにちは。今日は、ちょっと興味深い研究論文について、一緒に考えてみたいと思います。最近、NPJ デジタルメディシンという雑誌に発表された論文なんですが、採血をしないで血球係数ができたら、どんなに便利だろうな、という発想から生まれた研究なんです。実は、患者さんにとって、採血って地味に負担ですよね。痛いし、感染リスクもあるし、特に、子供や高齢者、あるいは、頻繁なモニタリングが必要な人には本当に大変です。そこで研究者たちが考えたのが、目の結膜、つまり白目のところを高倍率で撮影して、そこに見える血管の画像から深層学習を使って、ヘモグロビン値や赤血球数を推定できないかということなんです。面白くないですか？では、この研究の背景と方法をざっと説明しますね。血球係数というのは、内科診療では本当に基本的な検査です。貧血の診断、感染症のモニタリング、化学療法の管理、あらゆる場面で必要になります。でも、そのためには採血が必須で、検査室に送って検査機器で測定する。これには時間も費用もかかります。一方で、私たちの体の表面には、実は血管がいっぱい見えているんです。白目、総称、唇の裏とか。中でも結膜の血管はスマートフォンのカメラに拡大レンズをつけるだけでかなり鮮明に撮影できるんですよ。研究者たちはここに着目しました。この研究ではベッセルネットという深層学習のモデルを開発しています。結膜血管の高倍率ビデオを入力してそこから血球係数の値を予測するというわけです。では実際の性能はどうだったのか。ヘモグロビン濃度の予測に関しては、スピアマンの相関係数が0.47、赤血球数も同じく0.46だったとのことです。正直なところ、これは臨床検査の精度としては、完全には信頼できないという数字ですが、スクリーニングツールとしては悪くありません。特に興味深いのは、貧血検出の精度です。ヘモグロビンが 11g、毎デシリットル未満、つまり中程度以上の貧血の有無を判定する場合、ROC 曲線化面積が 82.8% だったんですよ。これはスクリーニングツールとしては、まあまあ有用な精度です。ここからが重要な知見なんですが、研究者たちは、どの血管が一番情報を持っているのかを分析しました。すると、細い血管、特に8ピクセル以下の血管の方が、太い血管よりも、ヘモグロビンの情報を持っていたんです。細い血管で、相関係数0.47だったのに対して、太い血管だと0.30に落ちるんですよ。これは、直感的にはいないかもしれません。また、動画の安定化と、ノイズ除去という前、処理が非常に重要だったと報告されています。これらの処理を抜くと、性能が 38%、19% 低下するんです。つまり、ビデオの品質管理がすごく大事というわけですね。もう一つの工夫として、バックという手法を使っています。単一の血管だけで予測するのではなく、16本の血管をセットにして、その平均的な特性から予測する方法です。するとスピアマン相関が、0.42から0.47に向上して、ROCAUC も 78.5% から 82.8% に上がったんです。やっぱり、一本より複数の情報を組み合わせる方が安定するということですね。さらに興味深い点として、異なる人口集団での汎用性も検証されています。非ヒスパニック系の黒人とか白人の集団でテストしても、ROCAUC が 82.9% から 89.3% の範囲で安定していたというのは、この方法が人種を問わず使える可能性を示唆しています。では、これって実際にどういう意味があるのか考えてみましょう。まず明確にしておくべきは、この研究で開発されたツールは、現在の臨床検査の代替にはなりません。相関係数0.47というのは、ざっくり言えば、予測値にはかなりの幅があるということです。実際の臨床診療で正確な血球係数が必要な場面では、やっぱり従来の採血検査は必須です。化学療法の容量調整とか、輸血の判定とか、そういったシビアな決定には使えないということですね。ただし、 用途を限定すれば可能性はあります。一つはスクリーニングツールとしての役割です。例えば在宅医療の現場で患者さんに疑わしい症状があるときに、まずこのツールで簡易検査をして本当に採血が必要かどうかをトリアージする。そうすれば不必要な採血を減らせるかもしれません。もう一つは頻回なモニタリングです。化学療法中の患者さんとか慢性腎不全の患者さんとか、定期的に採血が必要な人って多いですよね。もし自宅のスマートフォンで毎日計測できたら、異常な値の推移をいち早くキャッチできるかもしれません。完全に正確でなくても、いつもより値が低いという相対的な変化を捉えることはできるかもしれないわけです。リソースの限られた地域での活用も考えられます。発展途上国では、採血できる施設が限られていることもあります。そういった地域で、スマートフォンベースのスクリーニングツールがあれば、確実に役立つでしょう。ただし、実現までには課題もあります。まず、画像解像度の向上が必要です。今の研究では、高倍率ビデオを使っていますが、これを一般的なスマートフォンで再現できるようにするには、光学系の工夫が必要です。次に、データセットの多様性です。今の研究もそれなりの数の被験者を対象にしていると思いますが、より大規模で多様な人口集団でのテストが必要です。病態も様々ですから、急性の感染症、慢性疾患、造血障害など、様々な状況でテストされるべきです。そして、何より大事なのは、アルゴリズムの改善ですね。深層学習は日々進化しています。今はベッセルネットというモデルを使っていますが、今後より高度なニューラルネットワークが開発されれば、精度はもっと上がるかもしれません。では、まとめになります。この研究は、採血に頼らない血球係数という、医療現場にとっては非常に魅力的な目標に向けた、第一段階の検証を示しています。相関係数、0.47、貧血検出の AUC82、8% というのは、もしかしたら、このアプローチに可能性があるかもしれない、というシグナルです。現時点では、臨床診療の直接的な代替にはなりませんが、スクリーニングツール、あるいは、頻回なモニタリングツール、リソース限定地域での初期評価ツールとしては、さらなる開発の価値があります。今後の方向性としては、より高解像度の撮影システムの開発、より大規模で多様なデータセットの構築、より高度なアルゴリズムの開発、そして、実際のクリニカルユースケースでの検証が必要になります。採血というシンプルだけど、確立された検査法を、非侵襲的な方法で代替する、あるいは補完するというアイデアは、医療の未来を考える上で、本当に重要です。この研究はその入り口に過ぎないかもしれませんが、きっと、今後の発展を見守る価値があるんじゃないでしょうか。では、今日はここまでです。ありがとうございました。